伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。前回に続いて日本海側で発生した地震と津波について、今回は20世紀後半に相次いだ2つの大地震と津波について取り上げます。一つは1983年の日本海中部地震、もう一つはその10年後に発生した1993年の北海道南西沖地震です。いずれも大津波によって大災害をもたらしました。伊藤さん、
はい、
まずは日本海中部地震についてその概要を教えてください。
はい、この地震が起きたのはですね、1983年昭和58年の5月26日の正午直前11時59分だったんですね。で、この地震は秋田県の沖合のおよそ8キロぐらいの離れたところの海底で起きた、地震の規模はマグニチュード 7.7 と言われています。で、この前お話しした日本海東縁歪み集中帯で発生した大地震だったわけですね。
で、当然津波も発生したわけですね。
そうなんです。大津波が北海道の南西の海岸から青森、秋田両県の沿岸を襲って大災害になったんですね。で、津波の高さは青森、秋田両県の沿岸では3メートルから7メートル、秋田県の峰浜村では14メートルという遡上高、遡ってですね、遡上高を記録した。で、全体で死者が104人出たんですが、そのうち100人が津波による犠牲者だったんですよ。で、この日はね、大変お天気が良くて、たくさんの人がね、海岸に出ていたんですね。ですから、釣り客18人が津波に飲まれて亡くなってます。それから秋田県の能代港では火力発電所を建設するための埋め立て工事をやってたんですが、その現場で作業員35人が津波の犠牲になってます。それから中でもね、多くの人の涙を誘ったのは、遠足に来ていた小学生13人が津波にさらわれて命を落としたことなんですね。
その小学生が流されて亡くなった場所はどのあたりでしょうか。
これはね、男鹿半島の鴨青さと呼ばれている海岸なんですよ。で、これはですね、この時は秋田県の内陸部にある相川南小学校という小学校の4年生と5年生45人、先生も2人、マイクロバス2台に分乗して遠足に来たんですね。で、この人たち地震はね、バスの中で感じたんですけれども、この目的地の海岸に着いた時にはその地震の揺れも収まっていた。そこでみんなちょうどお昼ですからね、浜へ出て弁当を広げ始めた。ところに大津波がやってきて、先生も子どもたちもみんな流されてしまった。で、まあこれは大変だというんで、地元の人たちが船を出したり、あるいはロープを投げたりしてですね、救出に当たったんですけれども、子どもたち13人だけは助からなかった。で、実はこの惨事の後ね、引率した人に対して、海岸で地震を感じたならなぜ津波を予想しなかったのかという批判が相次いだのを今でも私は覚えてます。で、今この鴨青さ海岸に行ってみますとね、この大津波の犠牲になった子どもたちの霊を慰めるための慰霊碑が建てられています。
その日本海中部地震の10年後に北海道南西沖地震が発生したわけですね。
うん、そうなんです。まさに10年後、1993年平成5年ですけれども、7月12日の夜の10時17分、今度はマグニチュード 7.8 という大地震が起きたんですね。 で、この地震の震源地は北海道の渡島半島から西におよそ60キロ行った海底で起きた。当然大津波が起きたんですね。で、最大の被害になったのは日本海に浮かんでいる奥尻島という島で、島全体が大体そうですね10メートル前後の大津波に現れてしまったんですね。
奥尻島では地震から何分後に津波が襲来したんでしょうか。
それがね、なんとわずか5分前後だったんですね、はい、で、奥尻島はね、実はこれ地震の震源域のほぼ真上にあったんですよ。ですから津波がすぐに襲来をした。で、この時ね、気象庁の札幌管区気象台が大津波警報を発表したのは地震が起きてから5分後だったんです。で、これを受けて NHK が緊急警報放送を始めたのが地震からおよそ7分後ですが、その時すでに津波がこの奥尻島を洗っていたんですよ。まあ、津波の警報は間に合わなかったということなんですね。で、この時奥尻島では、まあ、土砂災害も起きたんですけれども、それも含めて230人の犠牲者が出ました。
地震から5分後の津波ということでは、住民の避難も間に合わなかったということですよね、
うん、ただね、かなりの人が地震とともに避難行動を起こしているんですね、はい、というのは10年前に起きたあの日本海中部地震の時に、日本海側には津波は来ないという誤った言い伝えがあって多くの死者を招いたんだとされていた。で、あの日本海中部地震の災害でですね、その認識がまあ改まったと言ってもいいんですね。で、あの実はこの日本海中部地震の時には奥尻島でも津波で2人死者が出ている。ですから、まあ、多くの人がね、これはまあ迅速に避難を始めたわけなんです。ですが、今お話したように地震から津波が来るまでの時間が短かった。それからね、10年前の時よりも高い津波が襲来した。で、多くの犠牲者を出す結果になってしまったんですね。それからまたね、あの10年前の日本海中部地震の時に、奥尻島では地震が起きてから津波が来るまで20分近く、あの要するに震源が遠かったからね、20分近くかかったもんですから、今回もね、まだ余裕があると思って避難が遅れたというケースもあったんですね。まあ言ってみれば経験がマイナスに働いたという事例なんですよね。それから奥尻島では津波の後火災が起きて燃え広がったんですね。
どのぐらいの家屋が燃えたんでしょうか。
津波の後ね、2件火災が起きたんですが、これがね、まあ島ですからね、強風にあおられましてね、燃え広がって全部で192件焼失しました。で、出火原因っていうのはまあ不明とされているんですがね、ちょっと想像してみると、この年はね、この1993年記録的な冷夏だった。で、7月でもね、奥尻島という離島の夜はかなり寒かったんだろう。で、多くの家庭でね、ストーブを使ってた可能性があるんですよね。そこへまあ強い地震が襲ってきて、ああ津波が来るぞと予測した住民がストーブをつけたまま避難したため、津波の襲来とともに火災が発生した、そういう可能性もあると思うんですね。
東日本大震災の時も津波とともに火災が発生していますよね。
そうですよね。あのいわゆる津波火災という言葉が叫ばれたくらいで、その津波火災がたくさん起きましたね。で、この時の原因も様々なんですけれども、とにかく問題は津波が火災を呼ぶことがあるということまでも視野に入れた防災対策の整備が、まあ、沿岸地域には求められていると思うんですね。
日本海側の地震、今後も注意が肝要ですね。
そうですね。特に津波対策です。あの太平洋側にあたるその三陸の沿岸では、まあ、あの東日本大震災の時もそうだけれども、地震から津波がやってくるまで30分近い余裕があるんですよね。ですが、日本海側の地震というのは、あの海底の震源がね、この沿岸に近いもんですから、まあ7、8分、奥尻島なんか5分で津波が来てしまってます。ですから、地震を感じたならば日本海側ではすぐ避難行動を起こす必要がある。で、そのことをですね、やはり行政も住民もよく認識しておいてもらうということが大切だと思います。
伊藤和明さんでした。